恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。報告でもありましたように、ここしばらくこの教会は、音楽でいっぱいですね。今週は100人ほどの方々ここに集まって、ゴスペルの研修会を受けます。そのうちの約1割ぐらいがクリスチャンで、それ以外は全部クリスチャンでない方々。その方々に、この賛美歌の練習を授けるわけです。ですから本当に良い伝道の機会になるわけですね。そして来週の木曜日になると、今度はガラッと変わって、このところで、バッハのコンサートが開かれるということで、本当にですね、音楽っていうのは様々に人の心をですね、こう癒したり、また励ましたりするものですけれども、皆さんにもですね、この音楽を聴くと元気が出るとか、この歌を歌うと心が明るくなってくるというですね、そういう曲や歌があるかと思うのです。私にもそういう曲がありまして、私の場合はベートーベンの熱情というですね、音楽。車の中にも、また牧師室の中にも、この音楽はですね、話すことができません。で、ちょっとですね、心がこうしおれてきたり、なんかこう元気がなくなったり、何かこう落ち込んだ状態になってくると、決まってこの曲を聴くのです。タンタタンタタンタンタタンタンタンタタンタタンタタンタタンタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタ元気がなくなったりする時が多いということかもしれないんですけれども、しかしベートーベンの熱情以上に生きる勇気、また元気をくださるのはイエス様、その方です。歴史の中で最も熱情を持って、情熱を持って生きた方は、私はイエス様だと確信しています。芸術家とか科学者とか政治家とか、教育者とか、宗教家とか、また実業家とか、またスポーツマンとか、どんな分野においてもですね、情熱がなければ、とても良い働きはできません。しかし、歴史上のどんな偉大な人物に比べても、イエス様以上に情熱を持って生きられた方はいないと思うのです。なぜなら、イエス様がこの世界にいらっしゃって成し遂げようとされていること、ちょうど私たちは福音書、ヨハネの福音書からそれを追っているんですが、その働きというのは最も困難な働きであり、最も価値あることであり、最も永続的なことだからです。その働きというのは、私たち人間をその悲惨さと虚しさの根本原因である罪から救うという働きです。そして私たちを罪から救うためのその働きとして、イエス・キリストは私たちの身代わりになって、あの恐ろしい十字架にかかって死ぬためにこの世界にクリスマスに使わされてきたのです。いよいよ十字架にかかって死なれるその最後の時が近づきました。44節。またイエスは大声で言われた。私を信じる者は私ではなく、私を使わした方を信じるのです。ここにイエス様が大声で叫んでおられるのを見ます。非常に情熱的なイエス様のお姿です。イエス様っていう方は滅多に大声を出しません。どんなイエス様の声だったのかと思うのですけど、 数千人を前にして、いや万のくらいのような人数をですね、人々群衆を前にしてイエス様は語られる場合も、大声でとは言わないで、力強かったんでしょうね。低くても本当にですね、人々に通る声をしておられたと思うんですが、しかし時に大声を出されることがあります。ちょうど学んでいますヨハネの福音書の7章では2回イエス様が大声を出しています。7章の28節では、イエスは宮で教えておられるとき大声を上げて言われた。37節を見ると、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。そしてヨハネの福音書11章の43節のところを見ると、ご存知ラザロの墓の前で、そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。さらにイエス様が大声を出される場面は十字架の場面です。イエス・キリストは手と足を釘付けにされ、血まみれの状態の中で、大声で、エリー、エリー、レマー、サバクタニー、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、と叫ばれ、そしてまた最後に大声で、父よ、我が霊を見てに委ねます、と言って、息を引き取られます。さあ、本当にわずかしかない大声で叫ばれるイエス様なんですが、今日のこの44節のイエス様の大声、皆さん誰に向かっての大声なんでしょうか？誰に向かって叫んでおられるんでしょうか？というのは、先週の場所36節の上の段ですね、36節の後半に、イエスはこれらのことをお話になると、立ち去って彼らから身を隠された。その後の流れのところにこれが出てくるからです。立ち去って、すなわち群衆のところから離れて身を隠された。もう寂しいところに、一人ぼっちのところにこう身を隠されて、なんだかその流れで行くと、誰もいないところで叫んでるみたいな、なんだかおかしなイエス様の叫びの姿が見えてきます。一体どういうことなんでしょう。誰に向かっての叫びなんでしょうか。実は、ヨハネの福音書をずっと一章から学んできましたが、この12章というのは一つの大きな区切りです。一つの大きな山を越えました。そして13章から最後の山に行くのです。もう13章をご覧になるとわかるように、もう最後の晩餐の席に13章から入っていくわけです。十字架にかけられる前の夜の話にポンと入っていきます。ガラリと雰囲気は変わっていって、実はですから12章までがある意味で前編終わりの部分です。ですからヨハネはこの福音書を書くとき、この12章の終わりで一つの区切りをつけて締めくくりをしているのです。そしてヨハネはこの福音書全体を何の目的に書かれたかというと、書いたかというと、20章の31節にこのヨハネの福音書が書かれた目的が記されています。20章の31節、しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ヨハネはイエス様が一体誰であるかをみんなに知ってもらい、このイエスキリストを信じてもらい、そしてそのことによって命、永遠の命を持ってほしいという願い、祈りを込めて聖霊に導かれてこの福音書を書きました。そしてこの前編第一部12章で締めくくるときに、ずーっとイエス・キリストの生涯を追ってきて、ここで人々が一体このイエス様をどうしたのか、その態度を挙げて締めくくるのです。12章の37節を見ると、イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。多くの印、 ヨハネはそれをピックアップしていくつか選んで福音書の中で描き出したんですが、こんな印を行われたのにもかかわらず、人々は、多くの人々は、イエス様を信じなかった。そういう信じないグループを挙げて、ところが42節を見ると、しかしそれにもかかわらず、指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。あ、よかったと思います。指導者の中にもイエス様を信じる人たちがたくさんいました。と、ヨハネは報告します。ところがです。ただ、パリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからである。指導者の中からもイエス様を信じる人たちがたくさん出てきた。よかったよかったと思ったら、だけど、その人たちは、はっきりとイエス・キリストを信じるということを告白すれば、街道から追放されるということで、黙っていた。告白しなかった。なぜかっていうと、神からの栄誉よりも、人からの栄誉を愛したからだ。神様に喜ばれることよりも、人の目を気にして人に喜ばれる方を選んだからだというのです。ユダヤ人にとって、街道から追放されるっていうことは、これは、私たちが公民館から追放されるということよりも、とんでもない、これはまるで違うことです。まあ、公民館から回覧板が回ってこなくなっても、まあ、別の方法でいろんな情報を得ることができますから、生活にそれほど支障はないでしょう。しかし、ユダヤ人たちが、街道、ユダヤ人の街道から追放されてしまうと、もうまさにこれは村八部でして、その社会で安全に平和に生きていくことはできない。商売はできない。まさにいじめに遭うことです。ですから人付き合いができなくなっていきます。だから、この指導者たちは、イエス様を信じているんだけども、そして信じていきたいんだけれども、はっきりと告白できない。神からの栄誉、神様に喜ばれることよりも、人の栄誉、人の評判の方が重い。この部分は、私たちにもよくわかる気がします。私たちにとっても、神様からの栄誉よりも、人の栄誉の方が、身近です。実感があります。日々の生活に直結していますから、やっぱりこの指導者と同じような態度に流されがちなのです。イエス様を信じないわけじゃない。ただ、旗色を鮮明にしないだけ。はっきりとしたイエス様を信じ、イエス様を愛し従っていくという態度を取らないだけ、この世との関係も、イエス様との関係も上手に取りながら、もう人にも神様にも両方にいい顔をしたい。しかし残念ながら、そのような生き方は不可能です。神の栄誉と人の栄誉と両方を得ようとするのは不可能です。それは神の栄誉よりも人の栄誉を愛する方向に流されるのがもう決まりなのです。イエス様は、ご自分を信じない人たち。信じたいんだけども、人の顔色をはばかって、はっきりと告白できない人たち。そんな人たちを前にして、この区切りの場面で、大声で叫んでおられるのです。ですから、この44節から50節までのこの流れは、言ってみれば、36節の全般の後にくっつけていいような内容です。すなわち、あなた方に光がある間に、光の子供となるために光を信じなさい。それから、立ち去って彼らから身を隠されるんですが、この立ち去る前に最後の大詰めとして、この44節から後、大声で、これがあなた方に語れる最後のことなんですよ、というですね、最後の訴えを、信じない人たち、中途半端な人たちに、情熱を込めて語っておられる。そのように読むことができます。さあ、 イエス様は大声で当時のその人たちに、いや時代を超えて私たちに叫んでおられます。私を信じる者は私ではなく私を使わした方を信じるのです。また私を見る者は私を使わした方を見るのです。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中に留まることのないためです。イエス様はこのように大声で人々を招いておられます。私を信じなさい。私を信じるのは私を使わした父なる神様を信じるんですよ、ことになるんですよ。私を見なさい。私を見ることは父なる神を見ることなんですよ。私が光です。私を信じる者は決して闇の中を歩くことがないんですよ。信じなさい。この信じるということ、それはただはいはいわかりました、あなたを救い主として信じますよ、信じればいいんでしょう、というような軽いことではある。イエス様を信じるということは、イエスを主と告白するということです。主と告白するということは、イエス様のことを主と呼ぶ、この呼び方を覚えるという意味ではありません。それを習慣とするということではありません。イエスを主とするということは、まさにあなたの人生の中で、あなたの日々の生活の中で、生涯を通してイエスを私の主です、主人です、王様ですと告白し、私はイエスのしもべとして従い仕えてまいりますという告白なのです。そしてイエスを主と、そのような意味を込めて告白する、その信仰と告白が人を救うのです。イエスを主と呼べば、ただ口先で言えば救われるんでしたら、もう多くの人たちがそうやって信じるでしょう。でもイエス様は決してそのようなですね、ことを信仰と呼ばないのです。主と呼ぶ以上は、本当にあなたは人からの栄誉ではない、神の栄誉を求めて生きるものとしてスタートするのですよ。それがイエスを主と信じる信仰です。今日イエス様は大声でそのような信仰を人々に訴え語りかけているのです。私たちもこんな私を愛し、こんな私のために命を捨ててくださったイエス・キリストを、ただ口先ではなくして、私の主、私の神、私の王様として迎え入れ、従い仕えていきたいのです。イエス様はそのような招きをした後で、47節。今日皆さんと一緒に特に味わいたかったのは、この47節。驚くような言葉がその後に続くのです。誰かが、私の言うことを聞いてそれを守らなくても、私はその人を裁きません。私はこれまでヨハネの福音書を、一体何十回何百回読んだかわからないんです。ところが今回、この連続のヨハネの福音書のメッセージのために読み、黙想していく中で、こんな言葉がここにあったのかと、初めて驚きを持って出会うような気持ちです。聖書にこんな言葉があっていいのか？イエス様はそんなこと言っていいの？と思うぐらい、これはあっけに取られるような言葉です。せっかくイエス様大声で、私のところに来なさい、私を信じなさい、私に従って来なさいと言った後で、私の言うことを聞いてそれを守らなくてもいいですよって言うんです。私は裁きませんよ。と思うような言葉です。私たちがイエス様のお招きを聞いて、イエス様を救い主と信じ、イエス様を主と告白して従っていこうかどうしようかと迷っているとき、私たちの心の中に出てくる戸惑い、それはまさにこれです。すなわち、果たしてイエス様を信じてスタートしても従っていけるだろうか、イエス様のおっしゃる言葉をそのように生きていくことが、行うことができるだろうか、様々なこれからぶつかるであろう問題の中で、 果たして私は本当にイエス様に従い通すことができるだろうか。そういう葛藤が、心の戦いが私たちの中に起きてくるのです。私たちは自分の弱さや自分の罪深さをよく知っていますので、イエス様を信じても本当にクリスチャンとして神に仕えるものとして従っていくのは無理だと知っています。だから信じるのを躊躇し、告白するのを躊躇し、旗色を鮮明するのを躊躇してしまうのです。そんな私たちの躊躇を見透かすかのようにイエス様のお言葉です。誰かが私の言うことを聞いてそれを守らなくても、私はその人を裁きません。皆さん、もしイエス様の言葉を聞いてそれを守ることのできる人だけ救ってあげますよと言われたら、皆さんどうですか？救って救って守ることができるからという人がいますか？いないのです。私たちはもしもイエス様の言葉を聞いてそれを守ることができる人は救ってあげようと言われたら、私はもうダメだとすぐに答えが出ます。そしてイエス様の言葉、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。まさに私たちにはイエス様に従いそのお言葉の通りに行うことができるような力も正しさも持っていない。だからこそイエス様を信じ、だからこそイエス様に頼り、だからこそイエス様に祈って、イエス様に助けられて進んでいくのです。キングスガーデンに入られた、一番最近入られた赤い姉妹のお嬢さん、前にも紹介したかと思いますけれども、石川テレビのですね、プロデューサーですね、非常に優れた数々のテレビ番組をですね、作品をこの世に出している、そして本当に素晴らしい賞をですね、得ている、そのようなですね、お嬢さんです。先日そうした作品の一つ、命輝いて、戸賀小学校金森学級の2年間っていうですね、ビデオをお嬢さんからいただきました。実は以前にテレビで放映された時に何気なく見ていたんですけども、途中でですね、これはすごいと思ってですね、もう正座してひたすら泣きながら見たビデオ、テレビ番組でした。あんまりにも素晴らしかったので、おねだりをしまして、その美しい美しいですね、画面のビデオをですね、いただいたのです。このビデオの中で、金森先生が、そのクラスの子供たちにこう話しかける場面があるのです。わからなくてもいいんだよ。できなくてもいいんだよ。わからないから学校に来ているんだからね。何もかもわかる人は学校に来なくてもいいんだから。そうやってですね、子供たちを励ます場面が出てきます。まあ、こう言ってもらえる生徒たちっていうのは、なんと幸せかなと思うのです。できなくてもいい。わからなくてもいいよ。だから来てるんだから、学校に。もしこれが、こんなこともわからないのか、こんなこともできないのかとですね、叱られ、貶められ、ビクビクしているとしたら、とても悲しいです。ですけど、この金森学級はそうでないのです。そして子供たちが本当に目を輝かして、生き生きとですね、この学んでいる姿に打たれるのです。私たちはみんな、様々な短所、欠点を持っています。様々な失敗を犯すものです。能力の限界があります。人には言えない様々な傷をみんな隠し持っているものです。イエス様の時代に、パリサイ人や律法学者と言われる人たちは、人々のそのような短所や失敗や罪や傷を見つけ出しては責め立てていました。こんなこともできないのか、こんなことをしてかしたのか、こんな弱さがあるではないかと責め立てました。そしてそのような同じような態度でイエス様をも責め立ててきたのです。ところがです、 イエス様は当時のそのような宗教家指導者たちによって責め立てられていた遊女、商売女、酒税人、罪人と呼ばれる人たちに近づき、付き合い、彼らを受け入れ、彼らと食事を共にしたのです。ところがパリサイ人と律法学者たちからすれば、そんなイエス様の態度は信じられない。腰を抜かすほどの態度です。罪人と食事をするということは、自分を罪人と同じくすることと彼らは考えていましたので、イエス・キリストを責め立てたわけです。そんな時、私は罪人を招くために来たのだ。健康な人には医者はいらない。いるのは病人だけだ。イエス様の言葉はそういう中から発せられるのです。イエス様はそんな罪人を救うためにこそ来たのだ。弱さや失敗や罪や傷、実はそれこそがイエス様と触れ合うきっかけになるのです。私たちが心に傷を持っているとき、いや、傷を心の中に感じるとき、どうしてもそれ以上傷つきたくないので、自分を守るために様々な態度を取ります。第一の態度は、傷を与えたものに対して、また周囲のものに対して攻撃的になって自分を守る態度です。攻撃は最大の防御と言わんばかりに人を責め始めます。本当に最近連続している少年犯罪、本当にですね、その彼らの心が激しく傷つけられていること、その裏返しと見ることができるでしょう。いつも人を責め、批判し攻撃的になっている人の、実は中にはその人自身が深く傷ついているということがあるでしょう。第二の態度は、もう二度と傷つきたくないので、周囲の期待に応えようとして一生懸命頑張る態度です。そして、もう傷つきたくないので一生懸命頑張りながら、人の表情や人の言葉がとてもとても気になり、敏感になり、必死に頑張るんですけど、しかしやっぱり傷つきやすい態度。第3番目の態度は、もう傷つきたくないので内側に引きこもってしまう態度です。しかし、ここにもう一つの道があるのです。自分自身の持っている傷を現実のものとしてしっかりと見据え受け入れ、そんな傷を持ったものを招いてくださるイエス様のもとにありのままに出ていくということです。イエス様、私はこんな傷を持っています。こんな弱さがあります。こんな失敗を犯しました。こんな罪を犯しました。しかし、私はありのまんまあなたのもとに来ました。私を救ってください。その時です。イエス様は私たちに語りかけてくださるのです。我が子よ、私の傷はさらに深いのだよ。私の受けた傷はあなたへの愛のゆえなのだよ。と、なんと私たちが傷を持ってイエス様に近づくとき、イエス様も傷を持ったものとして私にあなたに対してくださるのです。木を接ぎ木するとき、この両方の木を切って、その傷口と傷口で合わせて縛ります。なわち、傷口と傷口で継ぎ合わされて初めて継ぎ木になるわけです。そのように、私たちが自分の傷、人には言えない、本当に自分の中に奥深くに隠し持っている様々な傷をイエス様の前にそのまんま隠さないで出すとき、なんと、イエス様の傷口とその傷口とが一つに結び合わされて、そこに新しい命が始まるのです。私が18歳の時にイエス様を信じたのもまさに私の傷口の部分においてでした。両親の離婚によって本当に親から捨てられた、もちろん親は捨ててはいなかったんですけど、小学3年の時に田舎に預けられたことによって私の心の中には愛されていないという傷が本当にいつも海を持っているような傷口としてありました。また劣等感という傷がいつも渦いていました。 また自分自身の汚さというですね、自分に対する絶望的な思いがありました。また、一体こんな悪い癖を持っていて将来どうなるんだろう、私は将来どんなことになるんだろうという将来に対する不安や、また死が本当に死ぬことが怖くって死への恐怖という傷口を持っていました。しかし、教会にひょこっと入っていって、まさにそんな傷口を御言葉によって暴き立てられてしまい、自分の傷を本当に深く悟らされたとき、そして自分の傷口を隠さないでイエス様の前に告白したとき、そんな私の傷を癒し、そんな私の傷を包むためにイエス様がさらに大きな傷を十字架の上で受けてくださったという話を聞いたのです。イザヤ書の53章の5節。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。彼、イエス・キリストの打ち傷によって、私たちは癒された。本当にこの言葉が事実であること、真理であることを私自身体験させられたのです。傷のない、自分の誇っている、自分の長所でイエス様と結びついているのではない、自分のどうしようもない傷口でイエス・キリストとつながった。そしてそのことによって私自身が癒されているということを発見したのです。星野富弘さんの詩を思い出します。私は傷を持っている。でも、その傷のところから、あなたの優しさが染みてくる。私は傷を持っている。でも、その傷のところから、あなたの優しさが染みてくる。星野さんは様々な優しさを人々から受け、しかし何よりもこのあなたは、イエス・キリストなんですね。イエス・キリストの優しさが、その傷のところから染みてくる。今日、私たちもありのままの自分を引っ提げて、イエス様のもとへ行きましょう。私の言うことを聞いて、それを守らなくても、私はその人を裁きません。と言ってくださるイエス様に、私は世を裁くためではない、世を救うために来たと、おっしゃるイエス様のもとに私たちも大胆に近づいていきたいのです。しかし、このお方を拒むなら救いはありません。イエス様を拒み、イエス様のお言葉を拒む者は、この後の御言葉によれば、父なる神様を拒み、父なる神様のお言葉を拒み、永遠の命を拒むことになるのです。イエス・キリストが大声で叫ばれたこと、私を信じなさい、私のところに来なさい、来て私の言葉を守れない、そんなこと心配しないでいいから、守れっこないこと分かってるから、失敗すること分かってるから、いいからいらっしゃい、そのまんまで、その招きを拒むなら救いはないのです。ぜひイエス・キリストのもとにあなたも行きましょう。応答しましょう。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。